Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて DJ のビズ東京ライブ、そろそろ秋の足音が聞こえてほしい今日この頃でございますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。これからの季節をですね、優しい気持ちでゆったりと過ごしていただきたい、そんなアーティスト今日はお迎えをしております。今日のゲストはこの方です。
小林美希です。
小林美希、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブようこそ。今日のゲスト小林美希さんです。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
とうとうこのオープニングが聞けた。
そうですよ、
嬉しい。
この今まさに後ろでかかっているオープニング曲を作ってくださったのが今日のゲスト、はい、小林美希さんでございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ということはかなり久しぶりのご登場ということですよね。
あ、そうかもしれないです。
なんかよく飲みに行ったりとかするので、
そう
飲みに行くというかね、
そうですね、
プライベートで会うことがすごく多くて、
もう仲良くさせていただいて本当に、
こちらこそでございます。
美味しい焼き鳥食べに行ったり、
そうですね、
ビール会に参加させていただいたり、
ビール会やったり、
いろんな方紹介していただいたり、
一度はもうみんなで小林さんの家に押しかけて、
ありましたね、
飲むぞっていうのがあって、
年末ね、
ありましたありましたあれは楽しかったな。
ハムスターをめでてましたよね、のりさんがね。
そうそうそう。
酔っ払って。
そうですよ。もうカメラマンは眠るし、みたいな。
そうですね。懐かしい。
いろんなことがありましたけれども。
はい、
そんなこんなで非常に仲良くさせていただいている音楽家でいらっしゃいます。ミュージシャンというと、なんかあれだな、音楽家だな。小林美希さんでいらっしゃいますけれども。
はい、
ね、今、こういうバックの曲を、作曲をしていただいたりとか、
はい、
ご自分で歌を歌ったりとかっていうところはもちろんあるわけですけれども、
はい、
それ以外にもいろんな活動もされつつ。
そうです。ですね、今少しずつこう自分がやりたいことっていうものがまあはっきり見えてきた部分で、うん、今私もう来年じゃなくて今年30なんですよ、年齢が、
うん、僕36になりましたけどね。
おめでとうございますビールばっかり飲んでたらもうちょっとお腹が、
30なんかこれからですよ。あ、お腹ね、うん、そうなんですよ、
あれじゃないですか。
まあまあ来ましたよ、まあまあ、そんな話はいいんです。
いいですね。そうなんですね。やっぱりこう自分がやりたい方向が見えてくると、それに関連したものにどんどん手つけたくなってくる年齢というか、うん、
なるほどね、
はい、なんかちょっとずつこう広げてますね。
なるほど、
はい、
今日はそんな小林さんをお迎えをして1時間お届けしてまいりますけれども、
はい、
そうは言いつつも小林さんのお名前今日初めて聞いたなというリスナーの方もいらっしゃると思いますので、
はい、
小林さん流の自己紹介というか、
はい、
私が知ってほしいこと、
はい、
手短に語っていただいてもよろしいでしょうか。
はい、シンガーソングライターをやっています小林美希と申します。ちっちゃい時にピアノをやっていて、それ関連で、絶対音感が、身についたこともあって、うん、いろんな曲を、聴いて自分でコピーして、そのうちに曲を作ることに目覚めてしまって、うん、で高校生ぐらいからぼちぼち曲を作って、大学生から歌を歌っているという人間なんですが、
うん、
基本的に、もうピアノは全然練習せず、どちらかというとゲーム音楽だとか、うん、映画音楽に、取り憑かれて、初めは作曲家になりたかったっていう、ちょっと、そういう風な人間です。
なるほど。
小林美希さんでございます。意外と緊張しいですよね、小林さんも。
そうです ね、
なんか舞台度胸があるように見えてすごく繊細なな
んかね、うん、徐々に上げていきたいな
緊張すると早口になりがちなパターンの人なんですよね。
そう、はい、もうすべてバレていらっしゃる。
そうです、もういろんなところで関わりを作っておりますので、
うん、ありがとうございます。でも今日はもう結構覚悟を持っていて、
はい、
もう結構思い切って自分が言いたいことはもう今日これっていうのはまあ決めてきたので、うんうん、それをしっかりまずは届けたいなっていう。
今日はじゃあもう DJ ミッキーズ東京ライブみたいな感じで心持ちはそんな感じでお届けをしていただければと思いますけれども。
いや、叶うわけないじゃないですか。
いやとんでもないですよ、僕なんかもう好きの、うん、なん下手の横好きです。
いや、でもない、大好きです私が。
小林美希さんをお招きしております。はい、もうのっけから言っちゃおうと思うんですけども、この度新譜を、はい、制作をされたと。
作りました、
ということで今回5曲入りですか。
はい、
5曲入り、マキシシングルになるんですか。
一応シングルって呼んでるんですけど、うん、単純にあのアルバムだと少ないし、でもミニアルバムっていうと、うん、何枚目のミニアルバムとか言うともう意味わかんないからシングルって。
シングル
言っちゃいました。
どんなタイトルでしたっけ。
タイトルは、正解の解にひらがなの空と書いて、はい、徳ですね。
徳、
はい、ほどくとも読めるんですけど、今回一応徳で、
う
ん、
というタイトルの、はい、シングルにしたんですね。
そうですね、5曲入りの。
5曲入りの、はい、これは、トクという曲は中に入ってないわけですけれども、
はい、
どういう意味でタイトルをつけられたんですか。
一番のテーマは、まあ、癒しなんですけども、うん、でも人それぞれ何か絶対これをすれば必ず癒されるってないじゃないですか、うんうんうん、その時の場面によってこうしてほしいっていうことがあるから、
うんうん、
それに合わせてどんな場面でも合うような癒しを、5曲5パターン用意して自分なりに、うん、でお届けしました。
じゃあその癒しというかヒーリングっていうとしてもなんかちょっと違うような気もするんですけど、癒しをテーマにした。
そうですね、で癒しっていうとまたこうすべてこうふわんとこう漂うみたいな感じのイメージだったり、ほわんとしてるみたいなイメージ持つ方もいらっしゃると思うんですけど、うん、基本的に私の楽曲は聴いていただけると分かると思うんですけど、うん、ファンタジー感もありつつ、うん、現実味半々ぐらいの割合で込めてるんですね、うん、なので、まあ、息抜きにももちろんなるし、だけどそれは 100% 何かこう現実から離れた息抜きではなくて、
うん、
実際に自分が悩んでることとか、うん、自分だけがこういうふうに思ってるんじゃないかとか、
うん、
そういうことにそっと寄り添える楽曲を用意したつもりです、ね、
なるほど、
うん、
じゃあその緊張を解くみたいな、なんかその日々のストレスを解くみたいな、
まさにそういうふうにもう本当自由に聞いてくださる方が、うん、まあ本当言っちゃえば自分が都合いいように聴いてほしいがために作った CD っていう感じです。
今日はその徳からですね、
はい、
4曲も5曲中4曲をお届けするという。
ありがとうございます、本当に。
そんなもう何ですか、ほやほやの。あ、リリース自体はいつなんでしたっけ、これは。
これはですね、
はい、
今、ヴィレッジヴァンガード、
はい、
新宿ルミネーストテさんで、
はい、
実は8月の16日から、
16日から、
はい、発売しています。
で、
それが先行発売でまだ発表はしてないんですけど、うん、まあ、他の店舗でもぼちぼちっていう風に考えて、うんうん、
なるほど、
います。ま
あ、その、ルミネーストのはい、ビレッジヴァンガードさん以外では小林さんのライブ会場で。
そうですね、一応ですね、ビレッジヴァンガード限定版っていうのが実はその5曲入ってるものなんですね。で、私のライブでは、まあ、3曲入りなので、ビレッジヴァンガードのために、まあ、帰ってもちろんこう楽器をこう入れてっていう曲も、入っている形になりますね。
なるほど。
そうです、値段的にも、まあ、そっちの方がお得ではあるので、ぜひお店でゲットしていただきたいですね。
ぜひじゃあヴィレッジヴァンガード新宿ルミネエスト店で、
はい、そうですね、はい、
ぜひゲットをしていただいて、はい、ライブ会場に持ってって小林さんにサインをせがむと、
はい、それ最高の流れです ね、
そういう流れを
ぜひ
お願いしたいと思います。もうヴィレッジヴァンガードさんも本当になんかなんていうんでしょう、この、まあ、インディーズとくくってしまっていいのかわからないですけれども、
はいはい、
若手のミュージシャンたちのバックアップ体制がすごい、
ありがたいですね。
店舗お店で会社でいらっしゃるので、うん、はい、ぜひ皆さん行くだけで面白いですね、ヴィレッジヴァンガード。本当に
もう大体1時間
で出てこれるかなっていうか 本当にお財布握りしめて入ったらお財布の中身空っぽで出てくるんじゃないかなっていうぐらい。
そうなんですよね。
なんですかね、ジャンルとしては本屋だっておっしゃってるんですけど本屋じゃないですよね。
本屋じゃないです ね、
いろんなものがある、本当におもちゃ箱みたいな。
そう、私は沼だと思ってます
ね。沼ですね、わ、ね、かる店なんですけども、ぜひその中でも小林さんの CD めがけて一旦入ってみていただければと思って、
はい、大きく展開していただいてますので、
そうですよね、はい。まず1曲目、こちらが、この特のリードナンバーでもありますけども、ボヤージュという曲、
はい、
どういうナンバーでしょうか、これは。
人生を海を旅する航海ですね、うん、まさにボンボヤージュをイメージにしたんですけれども、はい、私実はこの半年間でちょっと大きな事件が自分の中でこう乗り越えたことがあったんですね、
うんうん、
で、一番は同じ景色を見れる人たちと一緒に生きていきたいなっていうふうに思った時にできた曲なんですけれども、うん、同じ景色見れると思っても突然その相手が事情によって何らかの事情があって元気がなくなってしまったりとか、
うん、
なんかこう自分らしく相手がいられないってなった時にちょっとすれ違ってしまったりしますよね、うん、でそのまま終わってしまう関係ももちろんあるとは思うんですけど、私やっぱり大事な人は絶対に話したくないと思って、
うん、
諦めないでありとあらゆる手を尽くしたんですよ、
うんうん、
でそうしたら最後は2人で一緒に大泣きして、
うん、
乗り越えて今はもう本当に仲良しっていう状態まで行ったっていう経験をした時に、どんな荒波もやっぱり、うん、やっぱり私は改めて思ったけど、諦めるというよりかは大事な人だったら一緒に乗り越えたいなと思って、作った曲です。
大切な人を、
そうです、
大切に思う気持ちを、
はい、もう家族だけじゃなくて別にもう性別も男女関係なく、
うん、
もう本当人間としてこう相手のことがちょっとでも好きって思ったらそこでもう心がこう動くじゃないですか、ね、はい、そういう風に感じていただけたらなと。
お届けをしてまいりましょう、小林美樹さんの新譜トクからです、ボヤージュ。Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Live。 お届けいたしましたナンバー、小林美樹さんでボヤージというナンバーでございました。今日は新譜を発表された小林美樹さんをお招きしております。
ありがとうございます。
まあ、今回そのトクというのを発表された、これ何年ぶりでしたっけ、新譜。
新譜は一応今年1月に、
あ、そっか、
そうなんですよ、その時は透明の塔に区で、あのスクっていうタイトルで実は出してたんですね、
はいはいはいはい、
でそれもビレッジヴァンガードさんに置いていただいてて、
うん、
っていう感じだったんですけど、うん、なんかそれは自分は透明な気持ちでいたいっていう、どっちかというと前向きではあるんですけど、なんか余計にごちゃごちゃ考えちゃう時ってあるじゃないですか、うん、その時にスーッとこう楽になるみたいな感じで、癒しとはまた違う視点で、うん、なんか余計なものをそぎ落としたいなっていう気持ちで作ったんですけど、
うん
うん、なんで 1,2,3,4,5,6 7ヶ月ぶりですね。
なるほど、
うん、
すくとくときて次はじゃあ何でしょう、焼くぐらいですか。
それ、ね、何よ
分かんないですけど
美味しそうって考えるか、
次煮るとか、ね、
怖い
食べ物シリーズ
どうしよう全然料理できない
料理できないんですか、小林さん。
なんか決まったのしか作れないんですよね。
でも毎日毎日するのはするんですよね。そんな頻繁ではない。
いや作ってはありますけど、うん、でもなんか誰でも作れるだろうみたいな、絶対レシピ手放せないんですよね。
へえ、昨日の晩ご飯なんでした。
昨日カレーの残り
カレーの残り
やだ、もうこんなこと言って。
なんかそこにサラダとかそういうのは。
サラダない。
サラダなし。
サラダなし。
本当にカレーだけだった。
野菜をまあたくさん多めに。
なるほど。
入れて。
でも過去にこう、これはめっちゃうまいのできたっていうのなんかないんですか。
ベタなんですけど、私親子丼はすっごいうまくて、あの鶏の加熱具合とか卵とか。作ります。
それフライパンでこう作って。
あ、そうですそうです。
つゆ混ぜて。へえ、
秘伝のタレがあるんですよ。
なるほど。
なんか2リットルぐらいで1000円近くする美味しい調味料
買ってくるんかい。
それにさらにいろいろやります。待って素材それの春夏秋冬っていうやつ知ってます？
わかんないです。
なんか結構それこそ知る人ぞ知るやつなんですけど、あの、うん、それをに砂糖とかみりんとかまたさらチュルチュルって入れて、で我が家めちゃくちゃ辛党なんですよ。あのノビーさんもそうだってお伺いしてるんですけど、
僕もそうですね。酒飲みなんで、はい、はい、
でもそれに大量の七味をうわーっとこう、
なるほど、
まあその砂場みたいな感じにさせて、
うん、
発熱じゃないや、
発熱する、
発汗して快感みたいな。
なるほど、なかなかいい食卓ですねそれはね。そうか、じゃあそのつゆが結構味のあれ決めてるわけですね。
今度作ります、
うん、麺つゆ界の小林美希があるわけですね、それが春夏秋冬が。
そうですよ春夏秋冬本当おすすめですよ、う
ん、ぜひ皆さん、春夏秋冬とあと徳をセットで買ってきて、だからビレッジヴァンガードさんで、ね、隣に置いていただいたらいいんじゃないですか。春夏秋冬小林美希おすすめのつゆ
やだでも食べ物 OK ですもんね。
OK ですよ、ね、売ってますからたくさん。
でも今回実はすごい偶然があって、うん、あのまあ、ビレッジヴァンガード限定版のその CD ジャケットに、うん、私毎回必ず動物を載せてるんですね。
ほうほうほう。
で今回の動物がシマエナガっていう種類の鳥なんですけど、ちょっと見てもらっていいですか、はい、こういう寒い地域とかで結構いるのかなって思うんですけど、
めっちゃ可愛いじゃないですか。
めちゃくちゃ可愛いんですよ。もう図鑑とかも結構ヒットして。
え、これはあの何ですか、幼虫じゃないよ、子供じゃなくて大人の鳥がその大きさの。
そうなんですよ。もう鳥のなんか妖精とか言われてて、見た瞬間にこれだと思って、でこれを、まあ、あの絵描きさんの10年来の友達のおなじみの亀ちゃん、うん、描いてもらって、
亀ちゃん、はいはい、
そうしたらたまたま今ビレバンでレジの横にシマエナガのぬいぐるみを結構かなりの量を取り扱ってて、で担当の人もすごいびっくりしてて、あ、じゃあって言って今一緒に飾ってもらってます。
なんかお互いちょっとかなりマニアックな
マニアックところかもしれないんですけど、
それのぬいぐるみを作ろうっていう人もすごいし、
そう、でもなんかネットとかではちょいちょい話題になってる鳥なんですよ、シマエナガ。めちゃくちゃ可愛いし、その、うん、ジャケットにそれぞれ表情が全然違うんですよ、シマエナガの。
あ、そういうことですか。
そう、なんかちょっと首かしげてうんってなってるのがいたりとか、うん、なんか2羽で寄り添ってるのがいたりとか、うん、もうなんかそれ見るだけでイエーイってなるんで。
なるほど。
ぜひぜひビレッジヴァンガード限定版。
じゃあビレッジヴァンガードで、まず小林さんの CD を手に取って、そしてレジ横のそのぬいぐるみも手に取って、はい、
で帰りのスーパーで、うん、春夏秋冬を買って、
春夏秋冬を買って、さらに鶏肉を買って煮込む。
や
ー今おすすめしてるのはそういうことになりますよ。
なぜその魔界に引きずり込まれた。
かなりすみません、僕の一言でブラックになってしまいましたけど。
台本用意しました。
してない。
絶対これ聞いてる方なんか絶対 手を口を手で両手でって押さえた人何人かいると思う。
ちょっとねカットするかどうか悩むぐらいやばかったですね今の流れはね。
これはちょっとでダウンロード限定版かなと。他の大丈夫かな、
多分応援しますけども。
恐ろしい。
いや今の小林さんじゃなくて僕ですからね皆さんね、僕の人間性の問題ですから、はい、そうです僕は性格が悪いんですぜひ皆さん、ビレッジバンカードにお越しをいただければと思っております。現在は新宿ルミネエスト店のみでの取り扱いということで、
はい、
ここから広がるかもしれないっていう感じですかね。
そうですね、広がるんじゃないかなっていう感じで、
今日聞いていいなと思ったらね、はい、足を運んでいただければと思います。
はい、
はい、続いて、2曲目スティルヤングというナンバーをお届けしますが、これはまだ若いということですね。
そうです、まだ若いですけど、
うん、
今回のその曲の中で実は癒しでも大きく2つに分けたんですよ、
うん、
で一つは、歌詞をじっくり読んで癒されるパターン、うんうん、でもう一つは歌詞に正直深い意味を求めなくてもなんとなく気持ちいい、うん、例えばなんか洋楽とか聞いてると、うん、意味はよくわかんないけど、あ、気持ちいいって曲
ありますね。
それです。
ほう、あ、じゃあこの五感で選んだよな。
はい、エンジニアのフリアさんが、うん、この曲を聴きながら朝の街路樹を散歩するとこれがハマるんだよって言ってくださったんで、
なるほど、
多分すごくいい気持ちになれるはずです。きっといいと思います。
じゃあ皆さん今通勤途中の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、街路樹を眺めながら聞いていただくようなそんなナンバーでございます、
はい、
お届けをしてまいりましょう。小林美希さんの新譜トクからスティルヤング。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが小林美希さんです。 Still Young というナンバーでございました。小林美希さんをお招きしております。小林さんに会いに行きたいっていう人たくさんいると思います。なのでちょっと住所を教えてもらうのとそうじゃなくて、ライブが近々ございまして、
はい、あります。
まず一つ目にご紹介するのはこれはお昼のフリーライブですか。
そうなんです、
うん、
これ実はですね、多分このラジオが発表のきっかけになるような気がするんですけども、実は9月9日の土曜日に、
うん、
川崎にあるチッタという商業施設に、
はいはい、
噴水広場がイベントとか行われるところがあるんですが、
ちょっとイタリア風の街並みの、
そうです、そうです、
ショッピングモール的なところですね。
そうです、レンガ作りの、はいはい、あそこの、噴水広場で、
うん、
フリーライブがお昼の時間帯に
すごいじゃないですか。
決まりました。
噴水をバックに歌うってことですか。バックじゃないのかな。
ですね、すごくややこしいんですけど、噴水が出るところがステージになるんですよ、うん、
噴水が出るところがステージになるから噴水は出ないんですね、その時は。
そういうことです、さすがです、はいはいはい、 噴水が止まった状態で、うん、そこが丸々ステージになって、なるほど。でステージって普通上がってるイメージがあると思うんですけど、はい、ステージが一番底辺でそこから客席が囲むようにして広がっていくんですよ。
あれだコロッセウム的な。
そう、私も同じことやってしまった。そうなんですよ、コロッセウム形式なんですよ、うん、
なるほど。
別に誰も戦わないんですけど、
そうですね、円形劇場的なやつですね。
そうです、
はいはい、なるほど。じゃあこの階段に座るようなイメージで、
そうです、
お客さんは座っていただいて、
そうですね、トマトとかは決して投げていただきたくはないかなという感じ
で。本当ですか、
はい、
トマトは NG です。春夏秋冬は OK ですかね。
何を言ってるの本当に。
ぜひ、お越しをいただいて、これ9月の9日の土曜日のお昼ということでございますので、
そうなんですよ、私誕生日なんですよね、しかもその日。
お、マジですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この日にじゃあ30歳
そうなんです
を迎えられる。
30歳
めっちゃ記念すべき日じゃないですか。
いやー、もうここまで来たなっていう感じですけど ね、もうそうです、記念すべき日なんで、うん、まあ、ぜひぜひその日は来ていただきたいなって思います、うん、心から。
はい、噴水広場でお昼何時からでしょう。これ
がですね、まだ決まってないんですよ。
まだ決まってない、
はい、
ぜひ、小林さんのツイッター、フェイスブックなどを見ていただいて、
はい、
情報チェックしていただければと思います。
よろしくお願いします。
9月の9日99の日でございます、
はい、
小林さんの誕生日、
はい、
30歳、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
土曜日です、お昼ぜひお越しいただければと思います、
はい。
まあ、噴水がこう下から上がってきて小林さんがわーっと上に上がっていくみたいな、そういう小林幸子さん的な演出はない。
それいくらあったらできんのかな。
まあ、どうなんでしょうね。
最先端の科学技術によりうまく見せることぐらいはできそうですよね。
すごく大変そうですけどね。
なんかまずね、何でしたっけ、プロジェクションマッピングと、
まあそうですね、
あとうまくこう足元を隠せる、
うんうん、
で台を工事して300万ぐらいかな。
もうザクッと言いましたけどそれぐらいかかりそうですね、多分。そんな気がします。そしてちょっと東京遠いねんな、東京というか川崎遠いなっていう方はなんと、
はい、
小林美希が、
はい、
出かけていきます。
出かけていきます。
名古屋と大阪、
はい、
これは10月入ってからですね。
そうです、
10月の17、18、
はい、
これどんな感じでしょう。
17の火曜日が名古屋のハートランドスタジオというライブハウスにて、
はい、
で18日の水曜日が大阪に、9月オープン予定のライブハウスで歌う魚という名前のライブハウスが、
はいはい、
ご存知ですか、
はい、
よかにせ の森本さんがね、はい、開かれるっていうことで、
うん、
実は前回初めてそのよかにせにお邪魔した時に、うん、森本さんとすごく仲良くさせていただいて、はい、うん、でそれで相談したら、あ、ぜひこっちにっていう感じで、はい、ことになって、で今回パーカッション、まあ、ドラマーの小笠原一馬さんと一緒に行くので、
はいはい、
結構なんていうのかな、こう曲によってはこう本当にこう小気味いいじゃないですけど、うんうんうん、
リズミカルに、
そうですね、曲によってはリズミカルにすごく気持ちよく聴けると思いますので、う
ん、いつもニコニコ小笠原さんですよ。
本当そうなんですよ、
ね、素敵な人です。ぜひ皆さん、お二人に会いに行っていただければと思います。
お待ちしてます。
10月の17日の火曜日が名古屋ハートランドスタジオ、
はい、
18日の水曜日が大阪の歌う魚ですね、はい、震災橋でしたっけこれ。
あ、そうみたいです。
そうですね、
はい、
はい、ぜひ皆さんご来場お待ちしております、
はい、
ご予約などは
ホームページです、ね、
ホームページ、小林さんのホームページにぜひお越しをいただければと思います、
はい、
DJ のビス東京ライブのホームページからもリンクをさせていただいております。ホームページアドレス http://e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております、今日のこの番組途中からしか聞けなかったなという方はですね、来週の月曜日午前0時からダウンロード配信が始まってまいりますので、
はい、
小林さんのトークを完全に聞きたいという方はそちら無料で、携帯、スマホ、タブレット、PC 全部聞いていただけますのでお越しをいただければと思っております。そしておまけトークというのもついておりますので、
はい、
より小林さんの性格にグッと迫るそんな素晴らしい回になるかなと思っておりますので、はい、アクセスをしていただければと思います。いやー、いい新譜ですね。
ありがとうございます、
うん、なんかすごく思い入れが今回はあるんだろうなと。
そうですね、
思いまして、
結構限界に挑戦できたなって思います。
なんか制作が終わった頃でしょうか、わかんないですけど、 なんか小林さんのツイッターとか、まあ、ちょこちょこ LINE をやり取りしていた時に、はい、やりきった感というか、疲労感というか
う
そういったものをなんか感じた時期があったんですよね。
文字からすごい。
そう、あ、なんか小林さんすごいやりきったとか大変そうやなみたいな。
あ、うん、本当ですか。
一時期こう全然余裕がなかった時期があったんじゃないかなって思うぐらいの。
ありましたね。
うーん、
今回だ初めてその制作のためにライブを完全に切ったのって初めてなんですよ、実は。1ヶ月間その代わりもう絶対やるぞっていう感じで、うん、
だから
やらせていただきます。
相当な覚悟を持って作った作品なんだろうなと思いますし、
うん、まあ、20代最後っていうのもあったんで、うん、やっぱ20代の間に経験したことが自分の中でかなりやっぱ大きかったので、うん、それこそ10代よりも20代の方がやっぱもがいたりとか、
うんうんうん、
こう自分なりのコスタンスとか考えることがすごく多くて、
うん、
でなんかやっぱ発見、その分発見も多かったんで、うん、やっぱそういうことって曲にして、まあ今私もある意味そうなんですけど、働く女の人とか、うん、勉強頑張ってる学生さんとか、
うん、
まあ、いろんな人にこう少しでもこうなんていうのかな、共感して心が軽くなってもらえたりとか、あ、また明日から頑張ろうっていう活力になってもらえたらなって、もう本当ただただそれだけで。
なるほどね、
はい、
ぜひ皆さん手に入れていただければと思います。今日この後またまだまだたっぷりお届けをしてまいりますので、お楽しみにいただければと思います。続いてのナンバー、セルディビジョンという曲、
はい、
どういう意味ですか、セルディビジョン。
これ何だと思います。
セルディビジョンでしょ。
セルとディビジョンなんですよ。
セルでしょ、
はい、
ウルの方ですか、うん、違いますよね、うん、細胞の方ですよね。
そうなんですよ、
細胞分割、
それを
分裂。
そうです、そうです、
うん、
大正解なんです
よ。なるほど、
さすが。
漫画しておいてください。
調べてました。
いや、調べてないです。本当に調べてないです。
あ、すごい。さすがです。なんか細胞分裂、なんか私は結構いくつになっても、
うん、
衰えるとかじゃなくて成長し続けたいっていう気持ちが、まあ、根底にあるんですけど、うんうんうん、その中で、あ、なんか細胞分裂って言葉ってなんかいいなと思って、
うん、
なんかそれをタイトルにして、
はい、
実際はなんていうか、成長するっていうことは自分を認めることでもあるなって思ったんですよね。だからその自分を認めてあげる理由もたくさん見つけていきたいなって思うし、見つけていってほしいなって思うので、っていう曲で
壮大なサウンドになっているんじゃないかと思います。お届けをしてまいりましょう。小林美希さんでセルディビジョン。
ねえ、その体は心とつながっていて、無理をしたり我慢したりして傷つくのね。素直になることはとても難しく、
DJ のビス東京ライブをお届けいたしました。ナンバーが今日のゲスト小林美希さんでセルディビジョンでした。 続いては DJ ノビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to
grab a surf, boys. No surf, 日本の皆さん、ノビーさん、アロハ。ハワイからケイズーラジオカリーンです。まずはハワイ情報です。
ラジオをお聞きの皆さん、アロハ。ハワイ州観光局の石原彩子です。本日は現在行っている SNS キャンペーンハッシュタグロコモコチャレンジについて紹介します。ハワイ州観光局は今年の夏ロコモコで乗り切るキャンペーンの第一弾として801枚ハワイのロコモコ画像を集める SNS キャンペーンハッシュタグロコモコチャレンジを10月2日まで実施中です。ロコモコはご飯の上にハンバーグと目玉焼き、そしてグレービーソースをかけた食べ物で、数えきれないほどのレストランやプレートランチのお店、ホテルのレストランでもロコモコがメニューに取り入れられ、ハワイを代表するようなローカルフードになっています。ハッシュタグロコモコチャレンジをつけて、インスタグラムまたはツイッターでロコモコ写真を投稿いただきますと、その投稿された写真を1ロコモコとカウントし、投稿数に応じてハワイ州観光局公式キャラクターシャカちゃんを皆様の力でロコモコ発祥の地と言われるハワイ島旅行へ連れて行くことができます。投稿した参加者の皆様にも抽選で素敵な商品をプレゼントします。すでに400ロコモコ達成しているので、次は600ロコモコ達成になります。600ロコモコを達成した際にはハワイ州観光局オリジナル広角レンズを10名様に、700ロコモコを達成すると7月5日より発売されている365日ハワイ一周絶景の旅書籍を10名様に、そして801ロコモコを達成しますと9月15日から日本からハワイ島コナへの就航を記念して日本航空ハワイ島コナ往復航空券を1組2名様にプレゼントします。皆様からのご投稿をお待ちしております。ハワイ州観光局総合ポータルサイト allhawaii.jp よりご覧ください。マハロ。
今年の夏は厳しい暑さ残ってますが、ロコモコを食べて元気に乗り切ってくださいね。さて、では気になるハワイのニュースから一つ。メイドインハワイのアイテムを多く取り揃えていることでも知られているヒロハッティがハワイ島に再びオープンすることが明らかとなりました。ヒロハッティの新しいショップはハワイ島のコナインショッピングビレッジで開業準備中です。9月にもソフトオープンする見込みとなっています。ヒロハッティ人気のあるお店でしたが、数年前から会社の規模縮小と経営改革を実施していて、ハワイ島にあったヒロハッティの店舗は2015年に閉店していたんです。日本からのハワイ島直行便、日本から来てくださることによってハワイも大いに盛り上がります。ハワイはいつでもシーズン、ぜひいらしてくださいね。それでは来週までお元気で。ケズラジオカリーンでした。マンハロー。
お届けをいたしましたナンバーが小林美希さんでセルディビジョン細胞分裂
分裂
というナンバーでございました、はい、さて DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、
はいはい、
ノビーに聞けというコーナーがございます。
はい、
私 1時間ですね、小林さんに散々質問をいたしましたので、逆に小林さんの方から僕に質問を一つ投げていただきまして、僕はその質問を、から逃れられないと、真正面から正直にしっかり答えないといけないというコーナーでございます。
私ノビーさんに語ってほしいことがあって。
語ってほしいこと、僕にですか？
そうなんですよ、
僕語り下手ですよ
なんか逆に私もノビーさんのことをもっと知りたいと思っていて、
お
今結構現代で女の人たちすごい頑張って働いているじゃないですか、
はいはい、
そういう女の人のことをどう思いますか？
あーなるほど、
うん、
働き いてる自分が好きだから働いてるならやめた方がいいなと思うんですよ。
わ、辛辣。なんで？
いや、なんかね、その本当に自分がやりたいことがあって、その場所がちゃんと社会の中にあって働けるんだったらそれはどんどんやるべきだと思うんです、うんうんうん、子供がいようが旦那がいようが、うんうん、それはやった方がいいと思うんですけど、うんうん、ただその、家庭生活というところ、あるいはその、自分の生活っていうところから逃げたいがために仕事をしている自分かっこいい、自己満足のために働いてるなら僕やめた。それ男でも一緒です。
そういう人もまあでも中にはいるかもしれないですよね。でも自分で気づくのもまた難しそうだな。それは
なんか小林さんだったら音楽を通して人にこう癒しなり楽しみなりっていうのを、表現していくっていうことが小林さんの仕事の意義だと思うんです。
そうですね。
それを受け取る人もちゃんといるはずなんです、
はい、
で僕も、ラジオの電波に乗せていろんな人を紹介してアーティストさんでありファンの方でありに喜んでいただくのが目的なんです、はい、それは仕事だと思うんですよ。
そうです、
うん、でもその自分が仕事をやって年収何千万で俺すげえだろっていうためだったらそんな仕事辞めたらいいと思うんです
、うん、いやー楽しい。
なんかね、僕はそういう風に見てます。
あ、でも私ここまで厳しい意見が返ってくると思いませんでした。なんかもっと私の予想だと、うん、働く女性ってちょっといいよねとか、スーツがたまらんとか言うかなって思ってたんですよ。
そういうこと？
そういうこと思ってたんですけど。
そういうの言えますよ僕も。
でも分かってます。でものみさんも言ってって言ったら絶対言ってくれると思うんですけど、はいはいはい、でも正直、うん、例えばですけどこのラジオが私がもしパーソナリティでノビーさんを逆にゲストとしてお招きしたら、うんうん、はいはい、超嬉しい回答です
本当にもう今全部言ったことは男も女も一緒です。
そうですね、
はい、うん、女だからっていうのは逆にないかもしれないですね、
うん、
女性に限定、働く女性っていうのに限定して言うと、うんうん、スーツいいですよね
でも私も結構好きで、うん、働いてる女の人のスカートとズボンどっちが好きですか？
あ、僕はスカートですけど。
やだ、私ズボン派なんですよね。
いや
やだとか言っちゃうの、悔しい。
だ、僕は以前から言ってるんですけど、あのアキレス腱が見えてほしいんですね。
あ、私初めて聞いたその話。アキレス腱か、
はい、僕は女性の体の部分でどこが一番好きですかって言われたらアキレス腱なんですよ。
あのシシャモ足ってやつの人とか結構、
シシャモ足、
あのふくらはぎが結構こう、うんうん、スポーツマン、スポーツウーマンの人だと結構こう、はい、クックッとこう、わかります？ししゃものお腹みたいなふくらはぎをしてる方いるじゃないですか。
はいはい、
シュンっていうよりかはクックッ
はははは
ではない、
あのシュッとしてるのがいいですね。
あ、シュッとしてる方がいいのか。
シュッとしてる方がいいですね。
うーん
何の話やそんなこんなでアキレス腱トークで終わってしまいますけども、小林美希さんを今日はお招きをいたしました。いかがでしたか1時間。
結構なんか毒なんかも混じってて、なんか今まででやっぱ一番自由に毎回言ってるかもしれないですけど。
そうですね、徐々に徐々に、ね、
徐々に徐々に本当に、
はい、毒が混じってまいります。
本当に楽しく話させてもらってます。
まあでもね、この後またおまけトークもありますから、
はい、
ぜひ皆さん、ダウンロードして楽しんでみてください、
はい、
ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。この11月の5日には番組主催ビルボードライブ大阪のイベントも決まっておりますので、ぜひそちらのホームページもクリックして覗いてみていただければと思っております。ラストのナンバー、青という曲。
この曲今まで何人かに送ってるんですけど、
はい、
大体クリエイター系の方か、うん、そういうなんていうかこうちょっと普通の普通、まあ音楽別に特殊でっていうわけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、クリエイターの方々に大体、うん、青いいねって言われるんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからあ、ノビーさんもどっちかっていうとひねくれてる方なんだ、ようこそって思いました
そうなると今のあれを一つなぎにするとクリエイターはひねくれているっていうことになる
わけ。そうでしょ
まあそういう部分はあるかもしれないですね、
はい、
まあ、あのいろんなものにアンチですから、
だから楽しくて
なるほどね、
はい、
そんなナンバーをお届けをしてまいりたいと思います。でもこの青という曲大好きです。
ありがとうございます。
小林美希的に解説をするとするとどういうナンバーでしょうか？
もうたった一言で言うと、はい、中二病です。
中二病、どんなナンバーなんでしょうか？
なんていうか、もう早く会社行ったら、うん、早く帰りたいみたいな。もう学生で行ったらもう迷わず帰宅部を選ぶみたいな。
なるほどね、
うん、一体どこへ向かうのか、
うん
うん、この先どうなってももうどうでもいいんだけどっていう時に聞いてほしいなと思います。
僕毎日ですので毎日聞こうと思います ラストのナンバー青という曲でお別れでございます。今日のゲスト小林美希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク、お疲れ様です。
お疲れ様です。
結構疲れるでしょ、1時間喋ると
全然疲れなかった。
疲れなかったですか？
のびさんと話してると私全然疲れないんですよね。
本当ですか？
逆に疲れます。
僕の吸い取ってるんじゃないですか？
吸い取っちゃったかも痩せちゃう。
シューッと全部吸い取ってる可能性がありますけどいやーでもね、毎回毎回びっくりさせられるというか、小林さんの新譜には。
ありがとうございます。
うーん、
私自身もでも今回本当びっくりしたんですよね。
うん、
かなりなんか、あ、こういうのも出すんだって自分でびっくりできた作品です。多分今までは全部狙っていったんですけど、今回は狙ってないです。
うん、偶然の産物みたいな。
あ、できました、できました。
へー。
その時の精神状況とかが見事に曲にカッて入ったなって、うん、アンサンブルとかも含めて。
なんかね、
うん、めっちゃ楽しかったです、作ってて。
本当に、なんだろう、どんな頭してるんだろうって覗いてみたいですね、小林さん。
でもなんか前のびーさん、
うん、
のびーさん前なんか私のことをこの人はなんかなんちゃらみたいなこと言ったじゃないですか、フェイスブックで。
天才だ。
そうそうそうそう、うん、本当そんなことないんですよ。
いや、多分天才ですよ、
ね、それもこれだけは言いたいんですけど、うん、結構努力はしてますよ。
いや、そうですよ天才が努力してないなんて僕は全くここから先も思ってなくて、本当に才能があってさらにそこからですよ。それが天才を天才たらしめると思うんですけど、でも何でしょう、発想力みたいなものって、
はい、
多分すごく必要とされるはずなんですよね。その曲音楽を作るということについて言うと。
あ、そうですね、引き出しはもうたくさんないと。
でそれって本当に僕で例えて言うなら、いろんな本を読んで言葉のインプットをどんどんしていくとか、
はいはい、
人の話を聞く、落語を聞く、映画を見る、いろんなそういうインプットがあってこそのトークなので、
はい、
まあ、それに相当するものがいろんな曲を聞く、いろんな楽譜を読むだと思うんですけど。
そうですね、
でもやっぱりそうは言っても僕そのプロセスが全く想像がつかないので、出来上がってきたものだけを見るわけですよ。だから小林さんの新譜の音源が届きましたってまた聞いたら、またこれはもうすごいの作ってるなとか、
いやもう私何でも、例えばこの BGM でも何でも聞いたらもうすぐ分析しちゃうから、もう生きてるだけで常にライブラリーみたいな、なんだ生きて、なんだそれは、
生き字引きみたいなやつですね。
生き字引き、
うん そう、これはこれであの別のミュージシャン村田智弘くんに作ってもらった。
あ、この間宇治江舞ちゃんのライブを、私それこそ多分ヘトヘトだった時に、はいはい、元気もらいに見に行った時に村田さんにも超かっこよかったし、
ね、うん、そうなんですよ。
でもなんかちょっと
ん
なんかエロい方だなって
思う。あ、そうです、あ、そういうキャラなんです少なくともステージ上では
すごい面白い方なんだなと思って。
でも彼もあれですよ、酒飲んで語ると結構ディープですよ。もう女の人の話なんか一切出てこないですもん、そういう意味では。
そうなんですか、
うん、出てこないです。
なんか人って面白いですね、
うん、まあ男同士だからかもしれないですけど、
まあ、じゃあ私ちょっと断層してちょっと始めまして。
でもね、すっごく神経が細いというか、
あ、本当
に気が弱い人です
随分、うん、飲んでらっしゃるんですね。
あ、よく飲む、もう一昨日も飲みましたけど
近い、うん、
本当にそういう人なので。でもすごいトーク面白いし、こういうなんていうんですか、キザな音楽も作るし、
あの方もなんかすごいいろんな世界観を体の中にいっぱい敷き詰めてる方なんだなっていう感じはしましたね。
でもなんか背負ってる人が多いなって思うんですよ、
音楽、
音楽家。
あ、そうですね、
うん、
背負ってる、
うん、同じクリエイターでも画面に向かって、主に画面に向かっているようなクリエイターの方々ってそうでもない気がするんですけど、
うんうん、
耳とか目とかそういうところの感覚に訴えてくるものを作っているクリエイターの方々って何かこう背負っているというか、
はい、
今現在進行形なのか小さい時なのか分かんないですけど、
うん、
なんかそんな気がするんですよね。
まあ、私は結構ちっちゃい時の記憶とか経験とかは大きいような気がしますね、うん、やっぱ自分の根っこってなんだかんだで何割かやっぱ形成されるじゃないですか、子供の時の、
う
ん、
そうですね、
あれですね。
なので、
うんうん、
そうなんですよ。
なんか子供の時に私すごいひねくれた子だったみたいで、なんかこういうことやっとれば大人は喜ぶでしょとか分かってるタイプの子供だったんですよ。通行多いとは、うんうん、多い思うんですけど、のびさんどういう子供でした？
いや、僕は結構天真爛漫な方だったんですけど、なんていうか喧嘩弱かったりとかしてからかわれたりっていうのはよくありましたよね。
あー、そっか、男社会だなそれは。
まあ、いろんなね見方とかはあると思いますけど、なんかそんな感じだったんですよね。
そっか。
うん、
その中でなんかこのままじゃ嫌だとかそういうふうに思った時期とかもやっぱあったん
ですか？そうですね、思って、大人になる前です、大学、高校大学ぐらいになんかそんなふうに思って。
その頃だったんだ。
そうですね。
へえ、じゃあどっちかっていうと学生時代にチャラチャラとかしたことを経験はして、党内で、
ほぼないですね、
党内で来たんですね。
チャラチャラはしてなかったですね、そういう意味では。
へ
え。まあなんかそんなチャラチャラしてなかったですねっていうのは偉そうな感じするかもしれないですけど、
パリピではなかった。
あ、全然そんなすごい感じではないですね。
イエーイみたいな、シャンパン開けようぜとかっていう感じの大学生とかではなかったですね。
お酒は飲んでましたけど、二十歳過ぎてからね、
うん、
お酒は飲んでましたけど
大事なこと、
なんていうんですか、そんなにこう大勢でウェイっていう感じでは全然なかったんですよ。そうだからなんて言うんでしょうね、大人になってからですね、その飲み会が好きになったりっていうのって
なんかよくわかんない着ぐるみ着たり
そうよくわかんない着ぐるみ着たり、大勢の人集めてビールビールって言い始めたのって本当ここ 4,5 年ですね。
そうだったんですか。今まで経験してこなかったからそこ埋めてるのかな。そういうのあります
そんなつもりはないんですけど ね、
ないですね。
でも周りにすごく自分のあれを変えたからですかね、考え方を変えたからなんとなく周りの人たちの動きも変わってきたのかなみたいな気はしますけどね。
あ、やっぱそういうのって連動してますよね、すごくね。
多分ね。そんな気はしますね。
あ、また飲みたくなってきますね。
ぜひぜひまたね、この番組のゲストにいろんな方々を、なんて言うんでしょう、小林さんと組んで音楽をやってたりするので。
あ、そうなんですよね。
またそんなところで取り上げつつ、小林さんの話も密かにしつつ。
ありがとうございます。どんどん作って生きていきますんで、これからも変わらずよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日言い残したこと何かないですか？
言い残したことは、ない。
え、すごいな。
相当喋ってましたよね。
かなり喋りましたよ今日。だって収録した音源だけでもう48分ぐらいになってます。
もうノルマは完全に消化しました。
完全です。あ、そうですか。
手元のメモは完全に消化しました。
わかりました。じゃあ僕は小林さんと来週飲むんで、まだその時にゆっくりと
ぜひぜひ。
うん。差しじゃないですけどね。
差しじゃないですけど。
差しじゃない、まあ。グループで飲むので。はい。ぜひまたその時に深い話をできればと思ってますけども。
よろしくお願いします。
はい。今日のゲスト、小林美樹さんでございました。新婦、徳。
はい、徳。
ぜひゲットをしていただければと思っております。
よろしくお願いします。
またぜひお越しください。
お邪魔します。
小林美樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。